ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊 ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
前回の続きですね、インドネシアの小売市場ということで、FMCG、食品、飲料、菓子、日用品等の FMCG 周りのですね、製造業向けのお話でございます。はい、前回、インドネシアの市場はそのハラルと伝統小売が重要ですよというお話をしましたと、国民の 87% 以上がイスラム教徒であるということと、伝統小売の数がまあ圧倒的に多いと447万点ありますよということで、伝統小売の攻略とこの2つが、インドネシアでは非常に重要になってくるというお話をしましたと。で、今日はね、この伝統小売について少しお話をしていきたいんですけども、447万点あって、でこの伝統小売が今後ねどうなるかっていうのが、多くの方のその興味なんだと思うんですけど、今までの議論では基本的にその、伝統小売というのは、近代化していくと、近代化の波に飲み込まれていずれは淘汰されるっていうのが、大方の見方だったんですよね。ここ5年ぐらい前まではそういう見方が主流で、日本企業の中にはですね、伝統小売が近代化されるまで、本格的に市場参入するのは待つなんていうよくわかんないことを言ってる企業も10年前には結構いました。で、特にそのコンビニに変わっていくと、取って変わっていくと、でアルファマートやインドマレットになっていくんじゃないかっていうことをインドネシアでも言われてきてて、でもじゃあここに来てどうかっていうと、そのここ5年のインドマレットやアルファマートの出店スピードとね、その前もさらに遡って5年とかね見てみると、やっぱ出店スピード落ちてるんですよね、コンビニの。でなおかつその伝統小売が447万店舗もうあったら、これその実際にじゃあ10年ね、過去5年とか10年こう どうなってるかっていうと、大体年間ね平均すると3万店ぐらい減ってるんですよ。あの伝統小売447万店から毎年3万店ぐらい減ってますよと。でもその3万店減ってると言ってもですね、これ、447万店あったらその全部なくなるのにね、やっぱり150年ぐらいかかっちゃうわけですよね。で逆にその倍のスピードで6万店毎年なくなってったって、90年近くかかるわけで、で3倍のスピードでなくなったとしたって60年ぐらいかかるわけですよね。で50年ぐらいかかるわけですよね。でそうするとやっぱりそれだけの時間存在し続けるっていうことは、なくならないのと等しいっていうことがまず一つ、数のその原理から言ってもなくならないですよっていうことと、あとその伝統小売は確かに淘汰はされてってるんですよ。そのいわゆる伝統小売っつってもピンからキリまであるので、そのなんかその小さい規模の伝統小売っていうのはやっぱりどんどん淘汰されていく。ただ一方でじゃあ生き残ってる伝統小売ってさらに便利になっていくので、例えばそのデジタル化によってね、デジタル武装によって顧客との決済が全部 QR コードでスマホでできますよ、お店の店長は売れ筋の商品をスマホで注文できますよ、でそうすると中間流通事業者だったり、そのディストリビューターさんがですね、今までは汚い現金を回収しながら商品届けてたっていう業務がなくなるので、基本的には注文が入ったら決済自身はオンラインで行われて商品を配達するだけですと。でそうするとわざわざディストリビューターが配達しなくてもゴジェックのバイクで配達させたっていいわけですよね。でそういう世界がもう始まってて、 これを僕は伝統小売のデジタル武装というふうに呼んでるんですけども、伝統小売がデジタル武装すると、確かに447万点は350万点ぐらいに減るかもしれない、何十年かけて。けど生き残った350万点っていうのは、今まで以上に便利な存在として、新しいニューリテールみたいな姿になってね、生まれ変わるんで、なんならコンビニよりも便利なんじゃないかと。で、我々が思っている以上にですね、我々のその、歴史上ね、コンビニと、伝統小売、まあつまりは駄菓子屋がね、共存し合った時代なんてないんですよ。まあもちろん被った時代っていうのはあるんだけども、共存して生き続けた時代なんてはなくて、基本的に駄菓子屋が淘汰されて小売の近代化が始まって、そのコンビニになったと。ただ今この瞬間も伝統小売と近代小売は共存し続けてるんですよね、インドネシアの市場で。でそうすると、伝統小売の、インドネシア人にとっての伝統小売というのは本当に生活の中に入り込んだ大切な存在になっていて、これはね、なかなか消すことはできない。でまた日本のその小売の近代化がどういうふうに起きたかっていうと、その、まあ、一番は道路インフラですよね。全国津々浦々道路が整備されて、で道路が整備されたから物流が発達したっていうね。でこれなくして、物が物理的な物体として存在している以上ね、ワープでも発明されない限り、基本的にはその交通事情とか道路事情とか物流事情っていうのはめちゃめちゃ重要で、で小売だけが単体で近代化するなんてことはないわけですよね。あらゆるインフラ、まあ、水道ガス電気だって全部そうですよね。これがつつ裏裏近代化するから初めて小売も近代化できる。でインドネシアの国土交通省の都市計画なんかをこう広げて10年20年見てみると、日本のような感じには全国つつ裏裏ならないんですよね、主要6島あって。ということは、やっぱ伝統小売っていうのは依然としてこうある程度の影響力、ある程度の強い影響力をこれからも、まあ、残しつつあるということだと僕は思っていて、まあ、デジタル化の理由、まあ、数の原理の理由、いわゆるインフラの理由、まあ、そういう社会や地域と結び深く結びついているという、こういう4つ5つぐらいの非常に、大きな要因によって、これからも伝統小売は、まあ、生き続けていきますよと。でそうなってきた時に、やっぱりその伝統小売を攻略するっていうことは本当に、まあ、重要ですよというのが、まあ、インドネシアでございます。で今日もちょっと時間来てしまったんで、ここくらいで一旦切りますけど、また次回もちょっと第3弾ということで、インドネシアの小売市場のお話をしていきたいと思います。はい、皆さん今日これぐらいにして、また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。